こんにちは、渡辺夫婦です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた人生相談に対して30代夫婦が等身大のトークでお答えしています。番組を通じて自分らしい幸せを一緒に見つけていきましょう。さあ、今回もねレターをご紹介していくんですが、メインのご相談が、子育て大変ですと。夫に期待しない、諦めるのがいいと言うけれども、なかなかそれができないというね方からのご相談、こちらをねご紹介していきます。でその前に2通、お便りご紹介します。仕事向いてないんじゃないかっていう方と、性格診断ご存知ですかっていうレターですね。はい、では、最初の方です。チョイさんですね。ひまわり付きのレターありがとうございます。大輝さん、ゆみさん、たそちゃん、こんにちは。こんにちは。いつも寝る前のリラックスタイムにラジオ楽しく拝聴させていただいています。私は28歳女で、社会人歴は8年目になります。4月に新しい会社に入社し、6月は環境に慣れることに精一杯でしたが、7月に入ってからなんだか気持ちに違和感があるような気がしています。それは自分って会社員に向いてないんじゃないかという違和感です。具体的にはチームワークで手分けして仕事するのがなんか嫌、自分が決めたわけじゃないのに朝起きなきゃいけないのが嫌、長期休暇が取れないのが嫌などなど。大輝さん、ゆみさんも同じようなこと思ったことありますか？またこういった考えに至る理由が単に疲れているからなのか、本当に自分の気質に合わないのかがいまいちわかりません。ここ2年はカウンセリングで落ち着いていますが、アダルトチルドレンで精神的に不安定な時期も長く、過去の仕事に対する感覚もいまいち当てにならず、自分の気持ちとどう向き合っていけばいいのかなと思っています。まとまりのない文章ですみません。体験談などお聞かせいただけると幸いです。ということで、チョイスさんレターありがとうございます。はい。まあ気持ちはよくわかりますけどね。もうなんか僕も同じようなことを考えて、結局、もともと新卒で、会社員してましたけど、今、まあ、こう、個人事業主っていうんかな、フリーランスの働き方を選んでやってて、その理由としては、結構、チョイさんが挙げていただいた理由は、結構近いというか、まあ、その通りなところ多いんで、気持ちはよくわかりますね。まあそのなんかアダルトチルドレンでとかいうね部分も触れられてるんですけど、まあちょっとレターではね詳しく書かれてなかったりとか、あと僕自身もねそんなアダルトチルドレンやからこうですねみたいなことをなかなかね専門家でもないので言えないので、まあそういう部分はちょっと今回置いといて、まああくまでも僕自身の体験談をお話しするっていう感じで、あのリクエストにお答えしてね、お答えしたいと思います。でどうですかね、会社員されてる方、なんかそこに違和感感じる人もいれば感じない人もいると思うんですよ。そのチームワークで手分けして仕事するのが好きって人もいるやろし、まあこう自分の与えられた仕事こなす方が得意なんですっていう人とかもねいるやろうし、ね、早起きしなきゃいけないのはまあ得意な人もいれば苦手な人もいて、まあ嫌な人の方が多いのかなっていう気はするんですよ。早起きせなあかんとか、毎日出社せなあかんとか、毎日出社楽しいイエーイって出社してる人はそんな多くはなさそうですよね。ああ今日も行かなあかんって思いながら行くけど、まあそれがそんなもんやって割り切れてるとか、まあ納得できてる、理解できてる、ああ今日も仕事か、でもまあまあそんなもんやなとかしゃあないな、まあそれは別に不幸っていう意味じゃなくて、そうやとこう自分でなんかこう割り切れてるっていう感じ、っていう人がまあ多いのかな。なんか好きやから行ってるってわけじゃないけど、まあどっちかというと休みたい今日も家でだらだら YouTube 見たいのはあるけど、まあ仕事やし今日も仕事、それはもう当然ね行くもんやし会社、それは行きますよっていう感じのなんかこう理解っていうか納得の仕方をされてたりするんかなってちょっと想像しますけどね。長期休暇とかもそれは休めるもんならいくらでも休みたいけど、まあまあルールに従ってで、なんだかんだうちも福利厚生いいし休暇もちゃんと取らせてくれるしね、ほんまはもっと休みたい、好きな時に休みたいけど、まあこんなもんやみたいな なんかそんな感じで働いてたりするんかなーってちょっと想像したりねするんですけど、どうですかね。で、チョイさんね、まあそんなこうチームワークで仕事するの嫌やなとか、早起き、朝起きなきゃいけないね、毎日会社行かなあかんっていうのが嫌や、長期休暇取れないの嫌や、まあいろんな嫌なポイント目について気になってるところだと思うんですけど、まあそれがね疲れてるからなのか気質に合わないのかどっちなのかは分かんないですよね。あるいはどっちもかもしれんしね、疲れててしかも気質にも合ってない、それはほんまにねご自身で考えて行動するしかないですよね。だからどっちが正解とかないんでね、別にチームワークで手分けして仕事するの嫌だから会社辞めます、仕事しません、自分が決めたわけじゃないのに朝起きんのが嫌だから転職します、長期休暇取れないの嫌だから辞めます、いや別にね理由としては全然いいと思いますよ。ほんならなんかね立派な理由とか、もっとこういう仕事がしたいから転職しますとかね、そんななんかこうまあかっこいいねかっこいい言い訳がないと会社辞めれません、仕事ね転職できませんってわけではないので、別に嫌やから辞めますも立派な理由じゃないですか。だからもしなんかこう嫌って感じたこと自体がなんかあかんのちゃうかとか、自分ってなんか打たれ弱いね、なんかこう情けないんちゃうかみたいな風に思ってるのであれば、もしねそう感じられてるのであればそれはまあ違うかなとは思うんですよ。別に嫌なもんは嫌なんでね、僕も嫌でしたよそんな嫌やから辞めましたしね、結局働くの自分で仕事しますっていう道を選んでね。で実際自分でフリーランスになると朝別に何時に起きようが人の勝手やし、休暇も別にいつでも取れるし、チームワークってね、僕ら今夫婦でやってるんで夫婦ではチームワークですけど、それでも夫婦対談の収録する時ぐらいしか一緒にやることなくて、あとはもうね僕も自分で今日今収録してたりするし、もう完全個人でねやれてるんで、誰かから仕事もらってそれの続きやったりとか、自分の仕事を誰かにパスしてそれでやってもらったりとか、そういうこともないんでチームワークもなくなりましたよね。だからもう完全自分の自由でできるので、まあかなり良かったですよ僕もチョイさんみたいなこと思ってたんで、ああ良かったって思いますけどね。もちろんフリーランスになったらフリーランスになったで、会社とかね同僚とか先輩とか上司が守ってくれないんで、全部自分で責任取らなあかんわけなんでね、仕事とかもね。だから そういうこうリスクとか大変さはまああるとは思うんですけど、まあ結局自分がどう働きたいかですよね。僕はやっぱり今の環境ってすごいいいなって思うんで、まあフリーランスが向いてたなとは思うんですよ。だから僕は疲れてたからっていうよりは気質的に、ああこの個人でやる方が向いてるなって今は思いますね。まあそれがチョイさんどうなのかっていうのは分かんないですけど、まあそのね今嫌って感じてることはやっぱり嫌なんで、それをこう無理に抑えたりしなくてもいいと思うし、そう嫌やなって感じてる自分が情けないとか、こんなことで根を上げるなんて社会人としてどうなんだとかね、そんなことは思わなくてもいいかなって。やっぱ向き不向きあるし、嫌なもんは嫌なんでね、そんな風には思うかな。まあ、ちょっとねふわっとした回答やったかもしれないですけど、体験談をお聞かせいただけるとってことなんで、僕自身のね気持ちとかを中心にちょっとお話ししてみました。はい、チョイさんレターありがとうございます。では続いてですね、鍋友ネームくるみさん、こんにちは、くるみです。大木さん、由美さんは MBTI16 タイプ診断をご存知ですか？だいぶ前に流行ったようなのですが、最近やってみて面白かったので、ぜひお二人がどのタイプになるのかを知りたいです。私は ISTJ 管理者でした。大木さんの思考に共感できることが多いので、もしかしたら似てる結果になるのかなと思いレターさせていただきました。息抜きにやってみてください。はい、ということでありがとうございます。これね、以前ちょっとレターいただいてやったことあるんですよ、この MBTI16 タイプ診断っていうね。全然知らなくて知ってます？そんな流行ったんですかね全然知らんかってんけど。でやってみたところ、僕もね ISTJ 管理者タイプでした管理者なんか他16タイプってことなんで、15タイプか何あんねやろって感じなんですけど、僕は管理者っていうやつでしたね。でね、これね、 いや、確かに、こう、性格診断とか、心理テストとかね、なんかそう、楽しいじゃないですか。これ結構ね、質問されて、こういう時はこうだ、よく当てはまるとか当てはまらないとかね、そういうのをバーって答えていくんですけど、ちょっとね、僕、こういう診断、こう、やや懐疑的に見ている節がありまして、なんでかっていうと、こう、質問がね、この MBTI も質問山のように出てくるんですよ。1分とか2分では終わんないです。もう10分ぐらいかけて、もうひたすらもう、問いに対して当てはまるとか当てはまらないとかね、ブワーって答えていくんですけど、なんかそういうやつ、なんか就活の時もやったんですよ。性格診断みたいな、適職判断みたいな。で、リーダーシップがある方だ、はい、いいえ、みたいな、なんかそういうの、そういう感じですよ。で、そうやってね、こう、問いを聞かれて、で、自分でこうやなって思うって答えるわけなんですけど、なんか結局こう、いろんな邪念が入ってくるじゃないですか。聞かれた時に。例えば、まあ、わからん、就活の時やとして、あなたはリーダーシップが、まあ、そんなわかりやすい質問してこうへんか。まあ、してきたとしましょう。あなたはリーダーシップがある。はい。いえ。めっちゃはい。はい。どちらでもない。いえ。めっちゃいえ。みたいな。5段階ぐらいでね、こう答えたりするじゃないですか。で、就活の時やと、まあ、こう時代はね、やっぱりリーダーシップのある人を求めてるんじゃないかとか、会社はそういう人の方がいいんじゃないかとか思って、ほんまリーダーシップなんてめっちゃいい絵やけど、まあどちらでもないぐらいに一応しとこうかなとか。いや、なんかほんまはね、自分はほんまはリーダーシップなんてもうないけど、ないなりに、まあ昔なんかの長やったりとか、なんかのリーダーやったり、任せられる経験が多くて、いや、よくやってたからリーダーシップあるんちゃうかな、めっちゃはい、みたいな。で、するけど、ほんまは断るのが、できなくて、押し付けられてただけで、別にリーダーシップないよとか、なんかそういうパターンもあったりとかもするんかなとか、なんかいろいろ考えちゃうんですよね。その、潜在意識というよりは顕在意識じゃないですか。自分のフィルターを通した自分の認識を答えるわけで、で、しかも、こう答えたら、かっこいいかなとか、なんかこうでありたいなとか、こう見られたいなみたいな願望も入ってきたりするんかなとか思うと、なんかどれぐらい自分の本質をこう診断してくれるんやろみたいな感覚があって、もうちょっとめんどくさすぎですかね、僕の考え方。もうそんなこと言わんでええから早テストせえやみたいな感じですかね。まあ、ちょっとね、なんかそういう風に思うところがあって、な、面白いんですけどね。なんかこう、あ、はい、いいえとかでわーってやって、あなたはこれですって言われたら、まあ僕も、おーってなる、お、管理者かってなるんですけど、まあなんか自分がじゃあほんまに管理者の本質あるんかっていうのをなんか懐疑的に見ちゃうところがあるんですよね。なんかそうありたいと思ってんのか、そうだっていうふうに自分が信じてるだけなんか、あ、ほんまの自分なんてないんですかね。なんかもうよくわかんなくなってきました。はい。まあちょっとどうでもいいこと喋りましたけど、診断自体はね、まあ面白いんですけどね、なんとか診断とか言ってね、わあこれなんやらやとか言って、この前も動物占いとか言ってね、面白かったんで紹介しましたけど、まあ、あれはちょっとなんか誕生日入れるだけなんで、ちょっとね、なんかこう自分の認識とか関係ない診断ですけど、まあまあ診断は面白いんですけど、そんなね、そんななんか、こう斜めから見てる節がありますっていうことでした。はい。まあ、MBTI ね。ちょっと質問は多いんで、時間ある時にやってほしいんですけど、あ、自分何タイプなんやって知ると、またそれで自分を見直すきっかけにね、その本質か本質じゃないかって、まあ、僕のなんかこう、つまらん話はまあいいとして、その本質だろうがなかろうが、まあ結局自分のフィルターを通したにせよ、自分が、見えてる自分を通して見た自分っていうか、自分がありたい自分っていうか、まあ、とにかくこう自分の一個の側面がその結果に出てくるわけなんでね、まあそれを見てまたなんか振り返る機会があったり、ああやっぱりこうなんやとかね、あ、意外とそうなんやって思うのはなんか普通に面白いじゃないですか。うん。なんでまあよかったらね、ぜひ MBTI 診断もやってみてください。はい、くるみさん、レターありがとうございます。では、最後のレターですね。鍋友ネーム、魚さん。 結婚生活で大切なことの対談で、夫ができないことに対して一度諦めてみると楽になるというお話をお聞きし、共感しつつも少し引っかかりました。この前のね、夫婦対談の放送ですね、結婚生活で大事なことっていうので、相手に期待しないっていうねことをちょっとお話ししたんですが、それを受けてのレターです。夫に期待しなくなったら夫婦で生きていく意義がなくならないかということです。期待しなくなった相手と二人三脚できますか？家事はなるべく手は抜いていますが、育児は手が抜けないところもあります。命を育てているから。それこそ夫に期待しなければ楽だろうけど、そうもいかないんです。やはり家にいる人の協力が必要なんです。自分ファーストでも育児しているとかなり難しいし、そもそも子供が一番大切だから優先です。子供に無理させてまで自分を優先したいとも思いません。私は何もかも私に指示を仰がないと行動できない夫に嫌気がさします。頑張ってはいますが、足手まといになることも多々あり、実際夫には期待しなくなりつつあります。母に育児を手伝ってもらう時だけが私の休まる時間です。でもこれだとまずいと思うんです。母はいつまでも生きていない。この先は夫と協力し、少しは期待信頼して共に生きるしかない。そのため私は夫への希望を捨てず生きたいのと思うのですが、これはお二人のおっしゃる頑張りすぎになりますか？はい、というレターですね。魚さん、ありがとうございます。まずね、単刀直入にお答えしましょう。魚さんはね、頑張りすぎです。はい、もうこれはもうね、明らかに頑張りすぎですね。お伝えしたいことね、いろいろあるんですけど、まずね、パートナーに対して諦める、期待しないっていうことについてね、僕これ大事だと思うんですよ。期待しないってこと。なんでかっていうと、期待しても相手がね、自分の思う通り動いてくれるとは限らんし、大体動いてくれないんですよ。だってパートナーといえ自分とは違うね、人間なんで、違う価値観のもと育ってきたし、やっぱりね、全然考え方も違うし、こだわりも違うし、気になるところも違うし、ね、性格も違うわけなんで、そういう人に対して、これしてくれるやろ、あれしてくれるやろ、これぐらいはやるはずやろ、気になるはずやろ、ね、ほっとくわけがない。そういうふうに思ったとしても、やっぱその通りには動かないですよね。だから、期待すればするほど、それがどんどん裏切られちゃうわけですよ。またやってない。なんでこんなこともできひんの？とかね。で、そうやって、期待したら裏切られる。期待したら裏切られる。っていうことを繰り返してたら、やっぱどんどんしんどいですよね。相手に対してもどんどん信頼なくなっていくし、自分もしんどいし、空気も悪くなるし。それやったら、別に何も期待せんやと。なんかしてくれるはずや。これぐらいはやってくれるやろ。ね。そんなことを思わない。ってすると、裏切られることもないから、マイナスにはならないわけですよね。っていうね、話をざっくり言うと言いたいわけなんですよ。で、魚さんは、期待しないってことは、じゃあ、夫婦で生きてる意味あんのと。ね。そんな期待しない相手と一緒に生きててどうするのって話なんですけど、それはね、信頼とか愛情はあるんですよ。信頼とか愛情はあるけど、期待をしないんですよ。こうやってくれるやろとか、これはしてほしいなとか。で、その違いなんですよね。でね、期待しなくなったら、夫婦で生きていく意義ありますかと。そんな相手と二人三脚できますかっていうことをお聞きになってるんですけど、じゃあ逆に言うと、じゃあ魚さん、夫に期待しまくりの毎日で、夫婦で生きていく意義今感じられてますか？二人三脚できてますか？できてないじゃないですか。できてないからこうやってレターを送っていただいてるわけじゃないですか。だからね、別に期待してもそんなもんですよ。裏切られて。こんな夫、足手まといで、嫌気さすし、なんやねんと思って毎日生きてるじゃないですか。だから期待すると裏切られてそうなっちゃうんで、それやったらもう花から期待せんと、この夫はもう何もしてくれへんと、私の望むことは何もしてくれへんっていうベースから始まる方が、多分ね、普通に会話もできるし、 休日もね、お出かけして楽しくおしゃべりしたりとか、ね、生きていけるやろうし、顔見るたんびにあれもしてくれへん、これもしてくれへんって思うこともね、ないので、僕はそっちの方がいいんちゃうかなって思うんですよね。で、もっと言うとね、魚さん、旗から見ると、まあ、レターをいただいて、僕目線からその魚さんのね、ご家庭の状況を見たときに、何を思ったかっていうと、あ、音何もせえへん、非協力的でひどい人やね、とは思わなくて、どっちかというと、魚さんがすごい、なんか自分のやりたいことを夫に押し付けてる人なんかなって思っちゃいました。正直。ちょっと嫌な言い方かもしんないけど。ね、育児は我が子の命を預かってるから、もう少しも妥協できない。これは絶対やらなあかん。で、それを夫に押し付けてる。これはやってよ。あんなことも気づかないの。これぐらいわかるでしょう。夫はわかんないですよ。だって、多分魚さんと同じように育児捉えてないし、夫は夫の価値観で生きてるし、育児もするし、仕事もするし、家庭でも生活してるんですけど、魚さんがこれはやらなあかん、あれはやらなあかん、これぐらいはやるでしょ普通っていうのを、夫に期待して、勝手に期待して、勝手に裏切られて、勝手に怒ってる、まあ、そういう風にね、まあ正直思っちゃいますよね。だからそこを考え方をちょっとね、こう切り替えることができたら、もう途端に楽になるのもね、逆に思うんですよ。そのね、命を預かってるから、命を育ててるから手が抜けないんです。自分よりも育児優先なんです。子供が一番大事なんです。いや待ってと、まずね、魚さんはあなた自身の人生を楽しく幸せに生きてくださいって思います。そら子供大事だと思いますよ。命、我が子の命。健康に育ってほしい。苦労なくね、立派に育ってほしい。そらもう親やったら誰もが願うことやと思います。で、そのために頑張るっていう気持ちもわかるんですけど、まず自分自身の人生あってこそなんで、自分を犠牲にして子供が大事やからって言って、それ頑張りすぎですよ。しかもそれを夫にもね、期待して押し付けて、でやってくれへん、嫌気がさす、で足でまといっていう言い方されてますよ。足でまといって完全にもう自分中心の言い方じゃないですか。自分はこうやる、こうするんだ、ね、それに対して夫は全然やってくれへん、やってくれたとしてもクオリティが全然ダメ、こんなことも気づかない、あんなこともできない、足でまとい、そら大変やし頑張りすぎやと思いますよ。だから、まあ、魚さんは、まず自分の人生を生きてほしいなって思うし、この、我が子とはいえ他人なわけですよ。その、別の人格でね、自分の所有物じゃないですからね、子供は。立派な一人の人間ですよ。その一人の人間の人生を自分よりも大事やって言って、この子のために、この子のためにってやってるんですよ。それは、自分がそうしたいからそうしてるわけで、別に子供って、言い方難しいな。ちょっとニュアンス分かっていただいたら伝わればいいなと思うんですけど、我が子が大事って言って頑張ってるのは自分の気持ちじゃないですか。自分がそうしたいからそうしてるわけで、別に子供はそこまで求めてないというか、まあ、子供もね、別に、いろんな環境で育っていくわけですよ。もうめちゃくちゃ手塩にかけて、もう何でもかんでも与えて、ね、もう素晴らしい環境で、素晴らしいって言っても何が素晴らしいか分かんないですけど、まあそういう環境で育つ子もいれば、まあ家庭内が荒れててみたいな、家が貧乏でみたいな、ね、そういう環境でも子供は、まあ、育つわけじゃないですか。で、育った結果どういう大人になるのかっていうのは案外分からないもんで、別に手塩にかけて育てたからといってなんか立派な苦労もしない、素晴らしい人間になるかって言ったらそうではないし、逆になんか荒れて、家庭環境大変やったね、環境で育った子が幼い頃から苦労を知ってて、なんか立派に育つっていうねこともあるわけで、まあほんまになんかどうね子供が育つかってなんかわからんし、親がコントロールできるもんでもないと思うんですよね。だからまあこれやってね、僕の価値観なんで別に魚さんに押し付けるつもりはないんですけど、僕はその子供をね別に今後どうするかまだ決めてないですけど、まあもしできたとしても、 自分よりも優先する存在にはしたくないなとは思ってるんですよ。子供が一番、子供のために何でもする、自分を犠牲にして頑張る、それだと自分の人生楽しく生きれないし、子供も別にそれを求めてるとは限らないしね。ほんでなんだかんだ、まあ普通にね、環境を整えてたら一定以上ね、子供は育つもんやし、でどう育つかなんて親がねコントロールできるもんでもないから、まああんまりこう頑張りすぎないっていうね風にはしたいなとは思ってたりします。まあこれは僕の考え方なんで、まあ話半分でいいんですけど、まあそういうことですよ。でだからその頑張りすぎてる育児を夫にも期待して押し付けてるっていう、で夫はそれに応えることが当然できないんで、まあそれにできないことにまあイライラしてて、もう育児も大変やし夫とも大変やし、やっぱもうすごい大変ですよねっていう風に今僕は感じたんですけど、どうですかね。ちょっとね聞き苦しいというか、聞くの嫌やなみたいな部分もあったかもしれないですが、まあそれだけ頑張りすぎっていうんかな、風に思ったので、ちょっとねやっぱ肩の力抜いてというか、改めてなんか自分の人生とか生き方とか捉え直してみて、この諦めるっていうことに対してもなんか今一度どうなんだろうっていうのを、ちょっと考えてみてほしいのかなとは思いました。きっとね良くなると思います。絶望的な状況とかじゃね全然ないんで、まあ、単にちょっともういろいろいっぱいいっぱいになってねしまってる、でそれでいろんな歯車がちょっと合わなくなってるっていう感じかなと思うので、まあ、歯車合い出したらねスルスルスルって回っていくと思いますよね。応援してます。レターありがとうございました。で、今回のねご相談なんですけど、前のね結構前の放送なんですけど、ご紹介した、幸せじゃなくて嫌われる勇気、あ、そう、嫌われる勇気っていう、まあ何年か前にベストセラーになった本ですけど、これアドラー心理学についてね解説した本があって、それを読んですごい良かったよっていうのをね紹介した放送があるんですけど、それをねちょっとこの後聞いてもらおうかなと思います。僕のね今回のこの諦めるっていう価値観は結構このアドラー心理学から来てて、まあこの本ねちょっと読まれた方いらっしゃるか分かんないですけど、結構ね僕にとっては人生のバイブルになるような本で、まあ難しいしね結構しんどいことっていうか、そうは言ってもそんな風に考えられへんでっていうね難しいことを書いてるんですけど、内容は結構わかりやすいんで、その理解は難しいっていうか、その納得は難しいかもしんないけど、書いてることはわかりやすいんで、一度ね本も読んでみてほしいなと思います。でまあその導入というか、まあ興味持つきっかけとして、ぜひ過去の放送なんですけど、アドラー心理学のね、ことについてご紹介した放送をこの後ねくっつけておくので、ぜひ、続けて聞いてください。そう、結局ねあなたの期待に対して相手がどう動くかっていうのはその相手の人の問題、まあアドラー心理学で言ったら他者の課題っていうんですけど、相手の課題なんですよ。だから今回もまあ、魚さんが いくら夫にこれしてくれるかな、あれぐらいはしてほしいな、これぐらいは気づいてくれるやろって期待するのはもちろん魚さんの自由なんですけど、期待した結果どう動くのかっていうのは夫の問題、夫の課題なんで、その夫がどう動くかに対してこう干渉できないんですよね本来は。だって夫がどう感じで行動するかなんで、自分がコントロールできひんし、それに対してしてくれへんかったってまあこう怒ったりするのはなんやろ、まあしんどいというか、それを考えて悩んでたらまあそら生きづらいよねっていう話で、育児もそうで、我が子にまあこういうふうに育ってほしい、命をね預かってるわけなんで、これぐらいはしてやりたい、こんなこともしてあげたいでするのは、まあ、親の自由というか、親の問題、親の課題なんですけど、それを受けて、子供がどう感じるのか、子供がどう育つのかっていうのは、その子供の課題なんで、まあ、そこをね、なんか分離して考えましょうっていうポイントが結構重要かなっていうふうに思ったので、ちょっと、なんのこっちゃって思ったらこの後の放送ぜひ聞いてください。僕も説明しながらこれ言葉にすると難しいなってちょっと改めて思ったんですけど、まあ、ぜひねちょっと過去のアドラー心理学の 嫌われる勇気の本紹介した放送、ぜひねこの後も聞いてください。
渡辺夫婦の二人ごとは、動画クリエイターで不動産投資家の結婚5年目夫婦が自分らしい幸せをテーマに、日々の暮らしや頭の中をお話しする番組です。今回は人生をシンプルにしてくれる課題の分離というねテーマをお話しします。やたらねややこしい、なんやそれみたいなタイトルかもしれないんですけど、あ、もしかしたらね放送する間際にタイトル変えてるかもしれないですね。ちょっとどういうタイトルつけようと、ね、悩みながらだったんですけど、まあつまりですね、今回お話しするのは最近ねちょこちょこ話題に上がってた嫌われる勇気というね本です。はい、これの中身についてお話ししようと、はい、そういう回ですね。嫌われる勇気っていうのは、何年前かな、7年8年ぐらい前に発売刊行されたのかな、もうベストセラーとね言える本で、すごくね流行りました。で今でも、まあ本屋さん行ったら多分置いてるんちゃうかなっていうぐらい読まれ続けてるような本だと思います。でこれアドラー心理学っていう、まあ心理学あるいは哲学の本で、まあ、簡単に言うと、もう生きやすくなるというか、生き方を見直させてくれる、まあ、そういう本です。で最近ですね、鍋友ネーム金近さんという方から、今まで読んできた本の中でこれは忘れられないって本はありますかっていうレターいただいてて、あのまあなんかねあるかなと思って考えてたんですけど、この本はねその一冊にね入りそうです、この嫌われる勇気。それぐらいねすごく衝撃があったし、まあ、今後も大事にしたいなと、一生ね大切にしたい考え方やなと思ったので、まあ、ぜひねシェアさせていただければと思います。で中身はね結構哲学っぽい思考の仕方みたいな、考え方みたいな本、あの内容がね書かれてるので、難しいっちゃ難しい、噛み砕くのに結構時間かかるかもしれないですけど、あの文章自体はね会話形式で進んでいくので、割とね読みやすい方だと思います。あの鉄人っていうね、まあそのアドラー心理学に精通した人と青年との対話形式で書かれるんですよね。まあつまりこうアドラー心理学はこうですよっていう考え方を鉄人が喋って、青年がそんなわけあるかとか、それはおかしいって食い下がりながら話が進んでいくみたいな。だから読者としては青年の立場、いやいやそんなことないでしょうって突っ込み入れながら、まあ中身が入ってくるっていう感じで、まあ結構ね読みやすいかなって思います。で内容としてはね、なかなか衝撃的なことが書いてます。今までの常識を覆す、言われてきたことがもう180度違ったみたいなぐらいのことを言われるんで、みたいな、まあ、だから青年がね、この物語中に出てくる青年が、そんなわけあるかみたいな風に結構吠えるんですけど、まあその気持ちもわからんでもないと。まあそれぐらいね、結構アドラー心理学で書いてることって、みたいな、それありなのっていうことがね、結構多いんですよ。で、僕もこの本が、発売された、世に出た頃に読んでたとしたら、多分大学生ぐらいとかだったのかなと思うんですけど、その頃に読んでもね、多分ね、青年側だったと思います。みたいな、そんなことあるみたいな、机上の空論やろみたいな、理想論やろっていう風にあんまり信じてなかった、まあ、半信半疑やったかもしれないですけど、まあなんだかんだ今29歳になって、まあ大学も卒業して社会人経験も経て、企業勤めしたり、自分で、自営業で、フリーランスで働いたりとか、ある時期にはもう仕事も家もなく、夫婦2人で旅してたみたいな時期もあったりして、まあいろんな経験をしたり、まあ、いろんな人と出会ったりした中で、まあ確かにみたいな風に思えることも結構多かったんですよね。だからまあ僕は29歳になって初めてこの本を読んだんですけど、あ、なるほどなみたいな、まあ確かにそうかもっていう感じで結構ね最初から読めたかなと思います。なのでまあこの音声配信ね、結構僕ら世代以下の方とか、20代とかあるいは10代の方もたくさん聞いていただいてるんですけど、まあ本ね読んでほしいです。はい、読んでほしいんですけど、みたいな、何それほんまかいなって思われる部分があったとしても、まあ一旦はねそれでいいと思います。それでいいんですけど、まあまたねある時期に振り返って、読み直してみてほしいなと思います。結構ね、あ、なるほどなみたいな、こう世界の本質、人間社会の本質みたいなところを感じる部分がね、 こう後からなってじわじわ出てくるところもあるかなと思うので、まあ、ぜひねこのアドラー心理学っていう考え方は、まあ、一人一人、胸の奥にねしまっておいて、まあ、あるいはもう受け入れてね、あそれがいいなと思えた人はそれをどんどん実践していくと、まあ、よりこう生きやすくなるのかななんて思ったりしました。で、本の内容をねお話しする前になぜ冒頭5分こんな、前置きみたいなことを喋ってたかというと、まあ、それぐらいねやっぱちょっとこうなんていうかな心構えというか、まあ、読むにしても結構それぐらい衝撃的なことを書いてますよっていうことをねあらかじめお伝えしておこうと思って、はい。で5分ねそういうことをお話ししました。そして放送の中で、まあ、この本の内容こうでしたよとか、アドラー心理学ってこうなんですよってことを僕が説明できたらいいんですけど、まだね、到底できないです。申し訳ないですけどね、自分の中でもまだまだ理解を及んでないし、まあ、とてもじゃないけど、この15分程度のね、放送ではお伝えしきれないかなと思ったので、まあ、今回はちょっとね、かいつまんで、僕が特に面白いなと感じたこの課題の分離っていうね考え方について簡単にねご紹介したいと思います。課題の分離、これ何かっていうと、自分の課題と他人の課題を分けましょう。課題っていうとちょっと難しいかもしれないですけど、要するに自分と他人は、まあ、人は人、自分は自分っていうね、そういう考え方を持ちましょうっていうことがね書かれてます。まあ、それを聞くとね当たり前かもしれないですけど、すごくね、うん、大事というか、自分と他人をごっちゃにしてる、他人のことも自分ごとのように考えちゃう、あるいは自分のことやのに他人にいろいろ言われちゃうみたいなことって意外とね世の中多いよなと。でこれを自分と他人の課題を分離する、それだけですごくね生き方、生きやすくなるよと、うん、いうことなんですよね。でこのアドラー心理学によると、人間の悩みっていうのは全て対人関係の悩みであるっていうとこから出発するんですよ。人間、まあ皆さんもね、鍋友の皆さんも悩みってあると思います。まあ僕もねあります。悩み事、どうしようかなって思ってることとか、もっとこうならないかなって思ってることとか、そういう悩み事、これは、まあ、対人関係、つまり人との関係の中で生じてる悩みなんですよと。逆に言うと、地球上に誰もね、自分以外人類とか存在しなくて、宇宙空間の中に自分一人だけ存在してるような世界やとしたら、何も悩み事がないわけですよ。比較する人もいないし、比べる人もいないし。例えば僕やったら、まあこのクセ毛なんですよ。クセ毛。これね、やっぱ思春期の頃はね、悩んでましたよ。悩み事でした。なんで、Y の髪はこんなにくるくるなんやろうみたいな、当時ね結構こうウルフヘアのねサラサラストレートみたいな、トゲトゲストレートみたいなのがメンズは結構流行ってたんで、なんで自分の髪はこんなにくるくるなんやろうって悩んでたんですけど、まあ、これも対人関係の悩みなわけですよ。あの僕一人が存在してる世界やったら別にくるくるな髪だろうが関係ないんですよ。でそこにはやっぱりストレートでかっこいいと言われてる人がいる、そういうトレンドがある、いろんな対人関係、友達がいて、恋人がいて、家族がいてとか、そういう中で、悩み事ってやっぱ発生するんですよね。クセ毛やとか。つまり人間の悩みっていうのは全て対人関係の悩みであるっていうのが、アドラー心理学のこの出発点、議論の出発点ですと。で、こういうね、対人関係の悩み事、対人関係のまあトラブルとかね、そういうものは、課題の分離っていうのができたらすごくねシンプルになりますと、まあ、そういうことが書かれてます。これもねちょっと具体例を挙げると、まあ僕ららしい例を挙げるとですね、まあこういうね SNS 発信とか、まあ、YouTuber みたいなことを、活動してる、お仕事にしてるわけなんですけど、まあ今でこそ減った、まあ今もねちょこちょこあるんですけど、やっぱ批判されたりとかね、誹謗中傷を受けたりすることって、まああるんですよ。まあどうしてもね、ありますと。で、まあ特にね、やっぱ多かったのが当時ね、まあ2、3年、3年ぐらい前、4年ぐらい前、車でね、夫婦で日本一周してて、で、当時は仕事も辞めて、で、家もなくて、で、車一台で日本一周して、で、その様子をブログ書いたりとか、インスタ上げたりとか、YouTube で配信したりとかしてたんですよ。はい、車中泊で、日本一周みたいな。で、僕らとしては、すごく目的があってね、夫婦関係の修復をしたい、夫婦で今後の人生見つめ直す期間にしたいと思って旅しながら、まあそういう発信をね、やってたわけなんですけど、やっぱね発信すると それをね、心よく思わない人がいて、特に YouTube なんですけど、なんていうかな、こんな旅してどないすんねんとか、早くね、仕事に復帰しなさいとか、将来どうするの、子供ができたらどうするのとか、なんかね、すごく、まあ、おせっかいっていうんかな、まあ、なんかね、言ってくるんですよね。信じられませんみたいな。これはね、完全に課題の分離ができてない事例の一つやなって思います。つまりそういう批判する人っていうのは、まあ僕らがね、どんな旅してようがどんな生活してようが、その人にとっては関係ないわけですよ。全然関係ない、何の影響もね及ぼさないけど、まあなんていうかな、やっぱこう見過ごせないでしょうね。なんか自分事のように捉えて、早く働きなさいとか、そんな旅なんてやめなさいみたいな、やめたらどうですかって言うわけなんですけど、まあ本来は関係ないじゃないですか。だからそんな関係のないことはほっといて、まあ自分のね人生に集中したらいいわけで、そこでね、こう SNS の炎上とかもよくあるんですけど、ほっといたらいいのに、全然他人の話やのに、なんかこう怒っちゃうみたいなね。で、言われる側も言われる側で、なんかこうね、他人に言われちゃった、あ、やっぱりそうなんかな、やめといた方がいいんかな、批判されるの怖いなって思うのもそうなんですけど、逆に言うと他人は他人、自分は自分じゃないですか。自分の人生その人が責任持ってくれるわけじゃないし、まあ、その人の言うこと聞いてたら自分の思い通りに行くわけじゃなくて、間違いなく自分の人生って自分で選択して自分で責任持って、まあ、全うしていくものなので、まあ、誰に何言われようが、いや自分はこうなんやって思えばそれでいいわけじゃないですか。まあ、これは本当にね、この課題の分離っていう説明のごくごく一部にしか過ぎないので、ちょっとね誤解を招きそうな感じで怖いところはあるんですけど、まあほんまにね、この分離する自分の課題、まあ自分のことと他人のことをしっかり分けて考える。相手のことについてはまあそんな介入しない、で自分のことについては相手に介入させない、立ち入らせないっていう姿勢、これがね、まあ生きやすくなるポイントの一つやなと。で、ここで、鍋友さんからのレターをちょっとご紹介してみようかな。このまさにね、課題の分離ができたらもうちょっと気持ち楽になるんちゃうかなっていうね、お悩みがいくつか届いていますので、ちょっとね、ご紹介してみようと思います。まあ分離するってね、結構難しいし、ちょっと冷たくもね、感じるかもしれないんですけど、まあでもね、他人のことについて自分が悩んでてもなかなか苦しいよなと。まあそういうことをね、ちょっと一緒に考えたいなと思います。じゃあまず一通目ですね。鍋友ネームサホさん。大輝さん、ゆみさん、タソちゃん、こんにちは。こんにちは。いつも動画やラジオ、ブログを楽しみにしています。突然ですが、私は漫画が大好きでよく読みます。最近ではアプリなどを使って読むことが多くなりました。この間友達と最近読んだ漫画をお互い勧め合っていたのですが、友達にこのサイトなら漫画が無料で読めるよと違法サイトをお勧めされました。漫画村みたいなやつですね。はい。私はなるべく好きな漫画をお金を出して買いたいし、無料で読むにしても公式アプリでちゃんと読みたいタイプです。いやそれ絶対ダメだよと言えればよかったんですが言えず、私は公式アプリで読めたら読もうかなぁと、とりあえず生ぬるい返事をしたんですが、なんかモヤモヤっとしました。たまに違法サイトで漫画を読んでいることを堂々と言う人がいるのですが、どう思われますか？リスナーさんの意見も聞きたいです。はい。こういうね、お便りいただきました。まあね、漫画の違法アップロードっていたちごっこらしくて、なかなか、規制とかが追いつかないみたいですよね。まあ本来はね、確かにちゃんとお金を払って買う。そうしないと作者の人にね、お金が回っていかないんで、やっぱ活動にも支障をきたすやろうし、まあ違法は違法なんで、アップする側も読む側も良くないっていうのは事実だと思います。そういう意味で、まあ佐保さんのね、感覚とか気持ちっていうのはすごく尊重したいと思うし、まあそういうね、疑問を感じてるっていうのは、素敵なことなのかなとは思うんですけど、まあね、これもね、結局他人は他人なんですよね。自分は公式アプリで読む派。でも相手は、まあ無料で読めるんやったら違法でもいいやぐらいの感覚で、まあそれはね、伝えてもいいと思うんですよ。私はこうしたい。こうすべきちゃうかなっていうことは。でも最終的に、その漫画村みたいなところを読むのやめるのか、やめないのかっていうのは、そのお友達次第なんですよね。そこを強制できないし、結局その人の課題なわけで。 だからそこを自分の主張、自分の価値観と違うことをしている人に対して、まあ自分の価値観とそぐわない行動をしていると。それを正したい。正さないといけないって、できれば正したいと思っているとやっぱしんどいですよね。だってその人がそうするかもわからないし、もっと反対にね、どんどん、そのサイトで読むのを進めてくるかもしれないしとか。やっぱね、その、実際どうするかっていうのはわかんないし、で、結局、ね、その人が例えば違法サイトで読んでて、何かこう、不利益こむる、まあわかんないですよ。規制が進んで、読んだ人も、なんかこうすぐ罰則があるみたいな感じになって、そのお友達がね、なんかこう不利益被りましたってなったとしたら、まあその人の自業自得なわけで、結局そのサイトで読んだことの結果はその人が引き受けるわけなんですよ。これ本のね、あの書いてたような書き方なんですけど、別にそのお友達がどんなサイトで読んでようが、まあ佐保さんにとっては関係のない話なんですよ。なんかメリットがあるわけでもないし、デメリットがあるわけでもないし、なんかこう最終的な責任をね、背負わされるわけではないし。だからまあコミュニケーションとして普通に、まあこういう普通のサイトで読むなり単行本買った方がええんちゃうかなっていう話はしてもいいんですけど、まあそれをね、最終的にどうするかっていうのはもうお友達次第と、そこの課題は分離するっていうね。そうする方がまあ気持ちは楽ですよね、と。じゃあもう一方、鍋友ネーム77さん。マルチ商法やネズミ講についてどう思いますか？はい。また自分の大切な人、家族、恋人がそういったことに手を出していた場合どうしますか？私はそんなことするなんて恥ずかしいし変だという偏見があり、そういった人から離れることを考えてしまいます。ですがその人は私の大切な人なのです。どうしたらいいですか？ちなみに今は辞めているみたいですが、日々の暮らしの中にそういった類の商品が未だに溢れ返っており、怪しすぎます。引いてしまいます。大吉さん、由美さんの率直なご意見をお聞かせください。よろしくお願いします。と。はい。こういうお便りもね、届いてます。まあね、偏見だっていうワードがあるんですけど、まあ偏見かもしれないですけど、まあ嫌だから離れますっていうスタンスはね、まあ一個あると思うんですよ。やっぱなかなかね、やめといたらとかね。いうのをやっぱ介入してもね、なかなか変わらないし、人ってね、で自分の思い通りにね、他人をコントロールするわけでもないので、やっぱり、だから離れますっていうのは一つあると思うし、でまあ一方でね、今回大切な人だから、まあそういうわけにもいかないっていうことなんですけど、まあこれもね、最終的にはやっぱ他人の課題なんですよ。もう自分はどうすることもできない、そのやめといた方がええんちゃうかなとか、自分はこう思ってんねんとか、こういうふうに、そのね、ことについて考えてるんや捉えてるんやっていうことを伝えたりする、促すことはできるけど、最終的に、まあ、やめるのかやめないのかどうするのかっていうのはその人次第なので、まずそこはまあ大前提ですよね。いやいや、そうは言ってもね、家族とか恋人、大切な人だから、そんなね、他人事じゃないし、そんなね、ほっとくとかね、他人やからみたいな風に考えられへんよって思うかもしれないですけど、その辺はね、ぜひ本を読んでください。はい。僕がね、説明できるような代物ではなく、結構難しいなと、僕ももう一回ね、2回目3回目読まなあかんなと思ってるぐらいなんで、ぜひね、詳しくは本をね、読んでみてください。じゃあ続けざまに3個目のね、レターをご紹介しましょう。こんにちは、シェリシェリです。鍋友ネームシェリシェリさん。早速質問があるのですが、自分より恵まれていると感じる人に対して、お二人はどのように心をざわつかせないようにしていますか？私の場合は語学が好きなので、帰国子女が羨ましいです。もちろん彼らにも悩みや苦悩があるとは思います。でも大人になった時点で2、3カ国語話せる帰国子女が多くいるのも事実で、やっぱり羨ましいです。語学に限らず、生きているといろんなテーマで皆さん心がざわつくことがあると思いますが、お二人はどのように対処していますか？まあ、これもね、課題の分離っていうことに尽きるのだとは思うんですけど、アドラー心理学、この嫌われる勇気の中で、もう一つね、面白いことを言っていて、まあ、アドラーって、その原因論を否定するって言ったらいいのかな。A だから B みたいなね、考え方を、まあ、否定すると。具体的に言うと、そやな、例えば、自分は、顔がイケてないから彼女ができないんだって思ってる人がいるとするじゃないですか。彼女ができないのは自分の顔がイケてないからやって言ってると。まあ、そうなんかなって思うかもしれないですけど、まあ、アドラー的に言うと、 顔がイケてないから彼女ができないじゃなくて、彼女ができないために顔がイケてないという事実を持ってきてるって言ったらいいのかな、かなりややこしいかもしれないですけど、まあそのイケてないから彼女できませんじゃなくて、彼女ができないために顔がイケてないという事実あるいは認識を作り出してると。じゃあなんで彼女できないためにって彼女できないの目的にしてるんやっていうと、もっと深掘りすると、例えば、好きな人に振られるのが怖い、自分を拒絶されるのが怖い、そういうね嫌な思いをしないで済むためにはそもそも彼女ができなかったらいいやんかと。じゃあ彼女はもう作らない、できない、作りたくない、そのために自分は顔がイケてないっていう事実を持ってくるっていうね、そういうね捉え方をするんですよ。で逆に言うと、自分は顔がイケてさえすれば彼女ができる、顔がイケてさえすれば、まあ、素敵な彼女ができてハッピーになれるっていうね、だからそういう意味で可能性の中に生きてるって言うんですよ。もう一回言い直すと、まあそもそもね、女性に拒絶されたり誰かに拒絶されたり否定されたり受け入れられなかったりするのが怖い、それは嫌だ、だからもう自分は彼女を作らない、作らないために私は顔がイケてないんやという事実を作り出す。イケてないから彼女はできないんやと。逆に言うと、顔がイケてたら素敵な彼女もできるし、自分を否定する人なんていないし、何もかもうまくいったのにっていう可能性、これを信じると、まあ、つまり、まあ、傷つきたくないってことですよね。これはね結構ドキッとする発想やなって思います。まあ、ほんまかいなってね思わなくもないんですけど、まあ、現にね、あの本の中で青年はね、そんなわけないみたいな、あのすごいね、あの怒ってましたけど、まあ気持ちはね、わかるんですけど、でも確かにそういう捉え方も面白いよなって思ったりするんですよ。まあ、ぜひね、本読んでほしいんですけど、まあだからね、僕も、人が羨ましいな、自分にもっとこういうのがあればな、とか思ったりすることもあるんですけど、まあやっぱね、この本を読んでからは、こう、羨ましいなとか、こういうのがあったらな、自分はこれがあるからできひんねんって、思ってる時点でやっぱそれを言い訳にしちゃってるのかなとか、それがなかったらうまくいくのにとか、それがあるからできひん、まあ、できひん理由を探してるみたいな、なんかそういうねマインドになってるんちゃうかなと思うようになってからは、まああんまりこう人を羨ましいと感じたり、あ、自分にはこういうのが足りてない、こういうのがあったらなみたいな、そういうことはねあんま思わないようにしようって思うようになりました。はい、まあ、ちょっと今の僕ではねこんなことしか言えない、なかなか断片的で、まあもしかしたらね切り取りすぎてアドラーの話とはちょっとずれてしまってることもね恐れてるんですけど、まあとにかくね本良かったので、興味のある方はね一度読んでみてほしいです。まあ Kindle でも買えますし、まあ本でね一冊手元に持ってても何度もねパラパラっと読み返せるのでいいかもしれないです。渡辺夫婦の二人ごとは、鍋友のあなたからのいいね、コメント、レターをお待ちしています。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。ほな。